upset.
アップルニュースラジオ、
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。 Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2448回11月7日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。先週と同じオープニングテーマです。ホエロクーガです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。私が子供の頃はラジオを聞いている大人が周りには結構いました。夕方以降はラジオでプロ野球の実況中継が流れていたのをよく覚えています。そういえばついに59年ぶりの関西対決が決着しましたね。おめでとうございます。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。昭和の刑事ドラマといえば太陽にほえろ、テーマ曲を聴いただけでワクワクしたものです。ボス、ゴリが今度ワンボタンの声に出演するらしいですよ。山さん、それはスコッチに任せろよと妄想する三浦です。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。先週の発表会の朝からの生配信お付き合いいただいた皆様ありがとうございました。私と野々下さんの声が入ってないところもあったみたいなんですけれども、非常に楽しく30分間過ごさせていただきました。皆さん何か買いますか？私は特に買いません。今日もよろしくお願いします。
2023年秋の AUGM 大阪開催のお知らせです。2023年11月11日土曜日、会場は貸会議室 AP 大阪梅田東です。時間は12時から17時50分で、途中入退場が可能です。今回は9月22日に発売された iPhone や Apple Watch の話題などを中心に、当番組のレギュラーでもいらっしゃる魚井先生、その他多数のベンダー様が登壇される予定です。参加費は無料ですが、必ず申し込みサイトから参加登録をしていただく必要があります。開催終了後、午後6時半から、海鮮居酒屋鉄太郎で懇親会を行います。懇親会会費は6000円で、こちらも申し込みサイトから参加登録が必須です。当番組ブログページにもリンクがありますが、AUGM 大阪のオフィシャルサイトにも申し込みサイトへのリンクがありますのでご覧ください。当日は私もスタッフで参加しております。皆様のご参加をお待ちしております。アップルチャンネルにあった記事です。アップル M3 Pro、M3 Max チップやスタジオディスプレイと同じ明るさのディスプレイを搭載し、指紋の付着を減らすスペースブラックモデルを追加した MacBook Pro 14インチ16インチを11月に発売という記事が出ていました。11月にアップルが新製品を出すというニュースが最近出ていまして、ついにこの間10月31日に発表イベントがありました。アメリカ時間では30日ですね。ここでは春さんとスミレさんに入っていただいてます。はい、春さんお久しぶりです。
うん、お久しぶりです。はい、2週間ぶりですね。
2週に一度の登場になって
ます。2週に一度ですね。最近すみません、本当に
歯医者さんみたいになってきました。お仕事お忙しいんですよね、やっぱり。
そうですね、ちょっといろいろ日本とベトナム行ったり来たりしてるのもあって、はい、その辺の関係もあってちょっとなかなか参加が難しいことが多いです。
はい、最近何のゲームやってるんですか？
最近 iPhone のまた新しいゲームちょっとやり、
はい、忙しないんやん、これ絶対。
ねえ、モブ、はい、何やったかな。
モブなんじゃ
ら、はい、はい、モブコントロール、はい、モブコントロールっていうゲーム、
はいはいはい、皆さん探してみてくださいね。それはいいか。スミレさんとそれから野下さんにもお願いしまして、10月31日火曜の朝9時ちょっと前ですね、8時45分から、はい、ライブ配信を YouTube チャンネルでやってました。やってました。でも最初ちょっと私のミスで、最初の15分は私の声しか流れてなかったんですよ。リスナーさん25人ぐらい飲みに来てくださいましてね。
なんか、はい、そうですよね。
そうそう、聞こえますよとは、うん、山村さんの声しか聞こえませんって。なんでやろうなーと思って、ズームの設定見たら、あ、ズームの音声入れてないと思って。はい。映像の恒例のアップルのアップルパークにクックさんが現れてっていうような動画を見てたわけですけど、30分で終わりましたね。
そうですね。もうピタッと30分ですね。
ねえ。春さんなんで30分で知ってるんですか？
私は空港で、関空でラウンジで見てました。ちょうどその時は大阪からベトナムにホーチミンに戻る時やったので。
なんで参加してくれなかったんですか？
一瞬思ったんですけどね、はい、参加しようかと思ったんですけど、はいはいはいはい、やっぱりまあちょっと話しにくいので、はいはい、出ました。
うんうんとか、相づちだけでもいいです。
相づちだけで。
変な人になるんです。そんなわけで、まあ、ハロウィン演出のたっぷり聞いた動画でしたけども、あれ、うん、アメリカ現地時間は夕方5時やから、ね、まあ、ムードには良かったんでしょうけど、日本からしたら朝の9時から夜の雰囲気出されてもな、という感じで見ていました。で、まあ、クックさん、もう淡々とこの MacBook M3 の素晴らしさみたいな話からね、MacBook Pro 発売いう話まで見て、うん、あの、すみれさんお好きなあの、はい、Apple のラボ、
はいはい、
あれ、いつもよりまだ広くなってませんでした、あれ、あの映像見る限りは。
そんな気しません。そこまで意識してなかったんですけど。
うん、なんか、はい、なんか奥行き前より増えてないという印象がちょっとあったもんですから。で、まあ、うん、ネットの上ではあのラボの中にまた iMac のオレンジが置いてあったとか、もうみんないっぱい発見してね、ネットで案内してましたね。う
ん、ハロウィンに合わせてカボチャ色だったんですよね、多分。
あ、そうですかね。うん、あれ、カボチャ色
なんですよ、思った。まあ、オレンジ系の色だから、まあ、ハロウィン
は
カボチャ色、
ね。まあ、ね、ハロウィンはね、ありますけど。そのアップルの M3 Pro と M3 Max チップを搭載ということで、こんな上のモデルが出てくるとは思いませんでしたね。
そうですね。一気にプロとかまで出てきちゃいましたよね、Max も。
プロと Max ね。はい、
だからあともうウルトラだけってことですよね。
そう。
出るとしても。
うん。
ディスプレイもリキッドレティナ XDR ディスプレイ。iPad Pro で使ってます。
一つ前の M2 MacBook Pro でもリキッドレティナ XDR ディスプレイでしたね。
あ、そうですか。
あ、そうですね。はい、今、はい、IT メディアさんの記事ちょっと見てるんですけど、はい、確かにそういうふうに出てますね。
はい、なるほど。じゃあ、M3 になったからって、ディスプレイは何も新しないということです。すみません。下げてどうすんね。まあまあ、いいディスプレイはいいディスプレイなんですよ。
はい。ただ、SDR 起動っていうのが少し、旧、はい、モデルは最大502トがいますが、新しいモデルでは最大602トになってるそうです。
Apple Watch やったら2002トとか3002トとかいうのがあったじゃないですか。
あ、はいはい。
なんでノートってそんな暗いのって今思いませんでした。そういうもんですかね。
屋外であまり使うことがないっていうのもあるのかなと。
っていうのもあるでしょうね。14インチとか16インチでそんなに明るいと逆に目がかなりしんどいんじゃないですかね。明るすぎて。
面積大きいからね。
まあ、で、当然明るくすればするとバッテリーは食うことになるんで。
そうですね。それもありますね。
輝度が XDR 輝度だと1002と HDR コンテンツ時だと最大1602と出るっていう風に、はい、そこはまあ旧モデルと同じだけど、はい、一応まあそういう風になってるという。
充電したての時は 100% ぐらいの時は贅沢にこう明るくしたりしませんか、
うん、
いやないですね。
減ってきたらすごく暗くしていくんやけど。
私どっちかっていうと見づらくない範囲で暗くしちゃうんですよね。
あ
の明るいと逆に目が疲れちゃうんで。
あ、もうダメですよ。暗くしたら読まれへんようになってくるから、ちっちゃい字。もうすぐ明るくしちゃいますね。
なるほど。
パフォーマンス、30分の MacBook Pro の M3 ハードウェア紹介の中でいろいろ言われてたんですが、未だにインテルと比べられてたのがちょっといいと思いましたね。
そうですね。
インテルの何倍です、みたいな話をね、ずっとしてましたけど。いや、もうええやろ、M3 やで、と思いましたよね。
うん、あと、M1 と比べたりもしてるのもありませんでした。
あ、まあ、それは順当でいいと思いますよ。M シリーズやしね。
いや、ただ、M2 と比べるべきじゃないかなと私は思う、
ね。ああ、まあまあ、それはそうでしょうけどね、
うん。
買い替えのタイミングって考えると、M1 でもまだちょっと買い替えタイミングには早い気はするんですけど、
うん、
比較するとしたら多分 M2 より M1 と比較する人の方が多いのかなとは思いますね。
うん、あれですよ。昨日 M2 コートばっかりとか、これ見たら、気悪いじゃないですか、うん。それでちょっと気づくたんちゃいます名前でもそれは言ったらまずいな、みたいな。
いや、そしたらもう返品して M3 にするじゃないですか。
インテルと比べてるのが多かったのは、私思ったのは、結構まだインテルモデルを使ってる、
いやいや、それはいらっしゃいますよ。
かなりいるので、そこへ向けてのメッセージだったのかな、というふうに思います。
まあ、それはね、
う
ん。
でしょうね。
30分の充電でバッテリー充電率の 50% までできる。マグセーブ3。ね、マグセーブ3ですよ。
お、
M3 でマグセーフも3。すいません、そんな、どうでもいいですね、すいません。はい。でも、ちゃんと SDXC スロットって言って、SD カードのスロットあるんですね。うん、
そうですね。
うん。もうなくなるか思ってました、私。
いや、そこは動画のデータを映すのに一番手軽ですよね。はい、
そうですね。実質的に、業界標準ですからね。
そうですね。デジタルカメラとかで撮影したら、かなり容量ね、大きくなると思うので。
ヘッドホンジャックも装備ということで、まあ、このあたりは良かったなというところです。ですから、サンダーボルト4って言ってますけども、これがまあ USB-C のポートとして機能するわけですよね。
そうですね。はい、
速度云々はまた付けられる周辺機器とも兼ね合いがあるので、各自ご確認いただけたらと思いますけども。
最大で3台の 6K モニターがつなげられる。これ M3 Max ですけどね。
はい。
そんな機械あります？
6K、まあ、私はないですけどね。
6K 3台で何に使ったらそんなことなんねえの、うん、
プロユースであるんですかね、やっぱり、うん、でもそうなるとプロとかこういうスタジオでしたっけ、
はい、
そっちを使うのかなと思ったりもするんですけど、どうなんでしょうね。
どっちでもいけますよとか、そういうところでしょうかね。それこそ YouTuber みたいな方だ、必ずしも家のマシンだけで作業するとは限らない。出先とかでやってたりする方もいらっしゃるでしょうから、うん、どっちでもいけますよっていうところで、まあ、あとは単純に MacBook Air と差別化するにはゴテゴテつけないといかんっていうところじゃないですかね。
まあ確かに Air との差別化は必要だと思います。価格帯がそれを物語ってるなと私思いました。
はい、
だって20万円台で買えるモデル、今回ほとんどエントリークラスだけで、あと全部30万超えてるんですよね。
まあ、為替レートがあるとはいえ。
とはいえ、確かにね、パワーブック170が70万円ぐらいした頃、まあ70万では買いませんでした。私、展示品で新古品買ったんで、あの時でもやっぱり2、30万払って感じましたけど、なんかそれの再来を思い浮かべますね、30万超えてる MacBook Pro。壊す、うん、だって冗談かなと思う。12コア18コア GPU とかね、30コア GPU なんてモデルもあって、もう GPU しか入ってないのかっていうぐらい詰めてるなという印象がありました。ハルさん、最初打ち合わせを聞いてたら、いや特に買うつもりはないみたいな、
は
い、
全然私にはもうオーバースペックすぎるので、はい、前のモデルでもそうだったんですけど、これは見送りです。
ほんまに？
もう今使ってる MacBook Air で十分ですね。
ほんまに、はい、年末に実はとか言いません、
はい、それはないですね。次買い替えるとしたら MacBook Air の新しいモデルが出て、でも私いつもノートは長く使うので。
嘘、
嘘
や、
嘘じゃない、いやいや
本当私よりは絶対短いよ。
あ、まあそうかもしれない
ですけど。この番組3年参加して何回ノート系買ってるんですか？
まだ1回。
え、嘘、M2 MacBook Air の前にも買ってるんでしょ？
いや、それは。
あれじゃないですか、仕事用とプライベート用と。
おぉ、でもほら、でも M1 iMac も買ったし。
M1 iMac は、あれは使ってた
の。でも16インチが出た MacBook Pro の最初の時も買ったし。
あれは新しいやつ買ったんじゃなくて、あ、
譲ってもらったんだっけ。
そう、マクロでもマクロでも柴さんに、柴さんがずっと使ってたやつを買い替えた時に譲っていただいたんですよね。買い取らせていただいたので、新品ではない、現行モデルではなかったですね、
うん、
現行モデルですけど最新モデルではなかったですね。
スミレさんどうですか、お仕事でいるんじゃないですか。
いやー、私は M2 の今の Mac mini とそれから M1 の MacBook Air で十分すぎるというか、はい、あのそのフルスペックすら引き出せてない状態なんで、
もう私も
しばらくはいいかなというところですね。
実はこの番組の朝配信するときにガレージバンドで書き出しを最終工程でやるんですけど、
はい、
ちょっとやっぱり時間かかってるんですよ。まだ M1 でもね、ちょっと待つんですよね。その間にコーヒー入れて朝ごはん用意してってするんですけど、あれもうちょっと早くできたらなと思ったりしますけどね。
じゃあ M3 の iMac なんじゃないですか。
この後ね、そちらの方も紹介しますが。で、まあ11月7日から発売ということで、もう予約は受付始まってまして、うん、一部のモデルは。
この配信が7日配信なので、まさに今日からですね。
そうですね。
そうですね。
一部も在庫がなくて、また納期待ちみたいになってるものもあったようですけども、
はい、
話をちょっと時間を戻しますけども、10月31日発表イベントの時のお話で、これは IT メディアさんの記事で、このイベントは iPhone で撮影されました、 Apple が新 Mac 発表イベントの裏側を公開という記事が出ていまして、ここにいる3人ともオンラインで見たあの Apple のハロウィンっぽい Apple パークの映像でしたけど、うん、
はい、
あれは全部 iPhone で撮ってましたよという紹介でした、うん、そんな気はしてました。いつもそんなこと言ってるから。
割と前もなんか iPhone で撮ったよみたいなことを言ってたこともありましたよね。
ただこの記事でいろんな撮影風景のこう写真見てますと、iPhone 単体は一切なくて、必ずリグの高級そうななんかね、つけて撮ってますよね。
それはそうですよね。っていう。
まあ、レンズはね、もちろん、もともとそうなってるものを使ってるでしょうよ。
まあ、なので、やっぱり、この手のネタの時に、まあ、SNS なんかの声見てると、
はい、
ね、iPhone で撮影しましたっつっても、それにいろんな周辺機器くっつけてやっとるやんけっていうふ
う
に、まあ、おっしゃる方もいるんですけど、iPhone がコアになってる、iPhone で撮影してるってこと自体は、やっぱりすごいことだと思って、はい、専用のビデオカメラを使わずにやれてしまうというのは、相当やばいことだなとは思いますね。
そういう撮影機材のことよりも、私がこの写真見たのは、はい、そのラボの、まあこれラボって言ってるけど、スタジオでしょ、 まあ言えば。ね、だからそのスタジオセットでこれにお金かかってるやろなって思いますね。うん、他は使わないでしょ。これほぼほぼアップルの発表イベントのためだけに組んでるようなもん
でしょ。そうですね。
ね、
はい、そうですね。
ここ見学ツアーとかやってくれへんかな。あのラボを見れるみたいなね。
このスタジオのセットはあのカーボンニュートラルになってるんですかね。うん、
ああ、なってんやろな。いっぱいあるやろな。
うん、いや、母なる地球さんがまたちょっとブチ切れに現れる可能性あるかもしれないですよ。ね、
で、この新型 Mac の発売に合わせてこういうニュースもちょっと出てまして、これはソフトウェアアンテナさんがあった記事ですが、Mac の USB-C ポートに液体検出機能が追加。リキッドディテクション度が稼働という記事がありまして、最新の Mac の USB-C ポートに液体検出機能が実装されたことが分かりましたと 925Mac の記事から引用されています。これね、システムでは MacOS そのまま 14.1 にリキッドディテクション度っていう新しいシステムデーモンが含まれていて、バックグラウンドでそれは実行されます。 Mac の各 USB-C ポートから液体が検出されたかどうかのデータを収集分析しているんだそうです。これ iPhone や iPad にも同じようなデーモンはあるんですが、そっちはコネクタ内で液体が検出されるとユーザーに警告を発して損傷を防ぐためにケーブルをすぐ抜くように促しますということで、Mac の方はそういうためにつけてるかどうかはちょっとはっきりしていないみたいです。
うん、
この分析上はエンドユーザーには無関係ようですね。
はいはい、何のためにつけてる？防水 Mac の布石？
いやいやいや、少なくとも現時点だと分析にのみ使ってるっていうだけなんで、うん、今後コードをいじって次の OS からは水分を検知するして警告する機能を iOS と同じようにつけますよっていうことかもしれないですし、うん、ちょっとなんとも言えない
ですね。あとはそのサポートで持ち込まれた MacBook Pro がその実は液体が入ったのが原因だったかどうかっていうのを調べる一つの材料にするのかもしれないですね。
うん、
それで MacBook Pro をこの間新型発表になりましたときに CPU そのものの発表も説明紹介もありました。これは Apple Channel の記事ですが、 Apple 3ナノメートルプロセスを採用し M1 ファミリーと比較して最大 30% 速くなった CPU と次世代 GPU を搭載した M3 チップファミリーを発表という記事でした。 M3 ファミリーとか聞いたら、まあ今後の展開すごくワクワク感あるんですけど、
うん、
発表イベントの中で紹介しました。 M3 と M3 Pro と M3 Max の3チップですね。
はい、うん、すごすぎてというか、私が普段使うスペックからしたらもうオーバースペックすぎて何がすごいかよくわからなかったですね。
近所の買い物に V 型エンジン1000 2000cc とか、はい、そんな感じ。
そんな感じですね。
まあ、まあいいかもしれないけどね、そういう人もね。
うん、
はい、でも3ナノっていうのはずっと TSMC とかこの Apple の部品を作るメーカーさんが一生懸命不振してた部分なんで、やっとこうして製品でね、出てきたまあ、いや、嬉しいなっていう感じしますね。ただね、これ実況全然まだこの収録中は見ることができなくて、で、はい、私、11月4日の夜に Apple 心斎橋行ってきたんですよ。うん、置いてへんかな、どうせ無理かなと思ったらやっぱり置いてなくて、まあいたしかなくアップルウォッチとか前のマークとか触ってちょっと変えてきたんですけど、
ちょっと気になったのは性能面じゃなくて新しい色のスペースブラックでしたっけ、はい、
あ、今回
指紋つくのが軽減されるということなんですけど、それがどれぐらいなのかなっていうのはちょっと気になりました。
従来よりも 30% そういうのCPU と一緒でそんなことないか。そんな指紋気になります？
私は気にならないんですけど、拭けばいいやっていう感じで拭きもしないんですけど。
ハルさんが買った M2 MacBook Air のボディって、はいはい、確か結構指紋がつくつかへん話題になってたんですね。
話題になったやつですね。で、結構つきます、やっぱり。
あ、そうですか。で、どうするんですか、うん、それついてた時は。
いや、気にしないっていうことですね。
一休さんか。
一休さんかどうか知らない
。気にしない、気にしないって言うんや。あ、そうですか。
はい、私は気にならないですね。ただどれぐらい違うのかって比較はしてみたいなとは思ってますね。
スミルさんも気になるでしょ？
指紋ですか？いや、私には強い味方の信者の布がいるんであまり関係ないです。
それを言ってほしがって。
信者の布で拭いたことあります？
普通に拭いてますよ。
あ、拭いてる、あ、使ってるんですね。
はい。はい、Mac も拭いてますし、iPad 拭くことが多いかな、はいはい、割と。
はい、私そういえば使ったことないですね。
あれは本当よく取れますよ、指紋。
だって仕事行く時の靴もそれで。
何言うてんすか。
何でも綺麗な。
いや、何でも綺麗にはならないんですよ、これ。
あ、そう。
メガネ拭いたら逆にホコリだらけになっちゃったりとか
ほら、見て、そんなやってんねや。
まあ、試しますよ、そりゃ。
M3、先ほど言いました平均で M1 ファミリーと比較して高性能コアが 30%、 高効率コアが 50% 高速になったというんですね、うん、M2 ファミリーと比較しても高性能コアは 15%、 高効率コアが 30% 高速ですよ。
おお、言われてもって感じです。
いやでも M1 のユーザーさんからしたら M3 やっぱ憧れ、私もそう思います。 M3 いいなって思いますよ。う
ん、まあ、使ってみたいっていうのは確かになりますね。特に山村さんと一緒で iMac は M1 の iMac なので、どれぐらい違うのかっていうのを比べてみたいっていうのはあります、
ね。トランジスタ数ですよ。M3 Max に至っては920億個。
もうよくわからないっていう感じですね。
よくわからない。
最近の数みたいな。科学実験の時ね。チップスペックとかはずっとこの記事に載ってるけど、ここ全部読んでると多分30分終わっちゃうんで、もうそれ読めないんですけども。ぜひね、皆さんも店頭で時期が出たら触って体感してみられてはと思いました。価格推移をアップルチャンネルさんやっぱり記事に書かれてまして、アップル M3 プロチップを搭載した MacBook Pro。あ、M3 ってここで MX って書いてますけどね。MX プロチップを搭載した MacBook Pro 14インチ16インチベースモデルの価格推移ということで。過去に M1、M2 のモデルがありましたが、どれぐらい値段が上がったかっていうのをずーっと並べてらっしゃいますね、これね。
うん、これ、ただ、はい、見たところ値上がりしてってはいるんですけど、はい、ドルベースで言うと、そこまで上がってないんですよね。そう、あんまり上がってないんですよね。というか、同じなんですよね、ドルベースで言うと。
はい、14インチなんか全部 M1、M2、M3、1999ドルなんですよ。
はい、そうですね。ね、
でも日本円だと27万4800円が28万8800円で、今は32万8800円と。
どんどん上がってますね。
上がってるじゃないですか。5万円以上違うじゃないですか、最初のと。
まあ、為替レートですよね、これは。もう完全に。
ね、もう。まあまあ、16インチも同様なことになってました。だからどうなんですか、ノートパソコンこのぐらい高いモデルだとね、最低4、5年は使いたいでしょ。
まあそうですね。
でも今買うと高い、アナログでかなり希望的観測ですけど、この後、円安がちょっと緩和されて、お値段もちょっとこうねってなってるタイミングで買った方がお得感はないかなみたいなずるいことを考える話ですけどね。
まあそのタイミングが果たしていつやってくるのかってところですね。
ああ、そこはね。
全く今の円安の原因をいろいろ考えると、この先のいつ正常な値というと変な言い方ですけど、そこに戻っていくのかが全く読めない状態なんで。
でも欲しくてね、ずっとこれまで登場待ってた人もたくさんいると思いますんで、どうにか工面して買ってください。むちゃくちゃ言ってるな、私も。
分割プランもありますね。
スペースブラックは M3 プロにしか用意されないカラーでしたっけね。
あ、そうです。プロ系とマックスと、要は、重課金した人にだけ許される。
重課金っていいやん。はいはい。まあね、そんだけ上のモデルですよっていうアピールですよね。さあ、そんな MacBook Pro ですけども、ギズモードジャパンさんは確信をついてましたよ。M3 MacBook Pro は右側に Type-C 端子がありません、ありません、と2回書いてらっしゃいましたけど。
大事なことですからね。
そうなんですよ。一番エントリークラスの MacBook Pro の、これ14、16両方ですかね。
14インチの罠って書いてあるんで。
あ、だから14インチだけですかね。
モデルのことだと思うんです
けど。はいはいはいはい。を選んだ場合は、右側の Type-C ポートがないんですね。
16インチはプロかプロマックスしかないんですよね。
ああ、なるほど。16インチは最初からその無印、はい、標準モデルがないってことですね。
ないんですね。
普段は右側にいろんなこう差して使いたいっていう方が、うん、もしこれを買ってしまうと、14インチ買ってしまうと、おーいっていう、いちいち左へ付けながらのが、みたいな話になるという。
そうですね。
これまで MacBook 系ね、そういうのありましたけど。
私使ってる MacBook Air も左側にしか USB ポートないんですけど、ね、不便ですね。
結局自由度が落ちますもんね、その。
ねえ、
うん。右側から充電したいなっていうところもあるんですよね。
右側にはコーヒーとか多いじゃないかな。言ってた話。まあ
持ち運んで使うってだけじゃなく、例えば家にいるときにディスプレイつないでクラムシェルモードで使う方なんかだと、やっぱりディスプレイの位置によっては右に端子がないと結構きついみたいな時もあるでしょうし。
あれですかね、ひょっとしたらそこで14インチの予算取ってた人が16インチ買っとこうと。
ならないと思いますよ、それは。端子のためだけに。
そういうことなんじゃないかな。最後にアップルが発表していたお話、アップルリンケージさんの記事でご紹介します。アップル第4四半期の業績を発表。iPhone の売上高は7ないし9月期の過去最高。サービスの売上高は過去最高を記録。という記事がありまして。何が何でも過去最高を記録したっていう話したいんだな、いつもの発表イベントはと思いましたが。はい。今回の話は7月2日から9月30日の業績を発表したものでした。
今この記事見ててカテゴリー別、うん、地域別の売上高っていうふうに見てるんですけど、うんうん
はいはい、
まあ、iPhone は確かに伸びてるんですよね。ただ、Mac と iPad は減ってて、
で、
ウェアラブル、ホーム関係も微減っていう感じですけど、ちょっと減っててっていうので、でね
は
い
うん
まあ、特に Mac が 33.8% 減ならかなり減ってるんですよね。
減ってますね。もう一つ iPad も 10.2% 減っていう、これは2023年になってから iPad の新モデルが出てないっていうことが、
まあそうです
影響してるんじゃないかとよく言われてますね。この後でも出ないかな、年末ぐらい出ないかなっていう。年内はもう
これタイミング的にきついんじゃないですかね。
ああ、そうかな。うん待ってるよ。いや別に私は待ってもしゃあないけど。はい。
待ってる人はいるでしょうけどね。
国別に見ても、あ、国っていうかエリア別に見ても、ね、あんまり増えてはいないかな。うん、欧州、ヨーロッパで 1.5% 増が一番多いんですけど。ね、
まあ、中華圏が 2.5% 減で、まあ結構減ってるっていうのと、一番減ってるのが 3.4% 減の日本で、まあこれは確実に円安の影響かなって感じがしますね。
うんうん、そうですよ。もっと iPhone を安く売ってればこんなことないんですよ。アジア太平洋地域で見ても 0.7% 減と言いますから、
うん、
必ずしも諸手上げで万歳のような状況ではないのかもしれないですけどね。
うん
番組では MacBook Pro をどなたか買った方のお話がいただけたらと思いますので、うん、コメントをお待ちしています。
あ、そうですね。まあ、iMac もそうですよね。
はい。ワンボタンの声の皆さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。京都の1103です。人さんです。どっちだろう。はい。最近驚いたことを一つ聞いてください。昨年購入した iPhone 14 Plus。普段はマグセーフ充電をしているのですが、先日ライトニングケーブルを差し込み充電を開始しました。なんとなく iPhone 本体を横向きにするとびっくり。ずっと表示されているわけではなく、約20秒ほどですが、画面上にカレンダーとアナログ時計が表示されました。これって14 Pro シリーズや15 Pro シリーズでのスタンバイモードってやつなんですかね。僕のはプロではなくプラスなので、なんちゃってスタンバイモードなのかもしれませんが、画面表示して驚きました。三浦さんがクラウドファンディングで購入予定の充電器、それが届くまでもしかすると同じ方法でスタンバイモードになるかもしれませんよ。と、まさかのなんちゃってスタンバイモードに驚いた話でした。また楽しく聞かせていただきますね。いつもありがとうございます。と、1103人さんからコメントいただきました。人さん、またコメントいただきましてありがとうございます。人さんは11月3日どうお過ごしだったですかね。
おそうですね。
確かに。そうですね。
そうですね。はい。
で、まあ、14プラスやから、スタンバイモードはプロシリーズ用ですもんね、うん。
常時表示のディスプレイがついてないとダメなんですよね。だから、よく似た表示がされたとしても、それはスタンバイモードではないんですよ。
今、ハルさんがバシッと人さんが言ってきた話を。ぶった切りそれは違うお前の思い込みだバーンみたいな感じでバッサリ決めました、ね、はい。でも皆さんが町屋っていうあれはクラウドファンディングになるんですかね。
そうですね、
はい、ね、そこでやってた充電器が届く、あれいつ届くんですか。
12月の予定です。まだですね、1ヶ月以上かかります、
はい、来た時はまあ早速2時間にわたるレビューをして
い無理、
無理、はい、スタンバイモード Apple Watch も充電器で横にすると時間の表示になるじゃないですか、
あのナイトスタンドモードってやつですね、
あれ1分に1回表示します。
いや私は途中で画面消えますけどね。
うん、消えるよ、ね、
そうそう、私もね充電器置いて消えんねんけど、
うん、
夜寝しなに暗いところで見てたら、あれ今日があったなって表示出たなと思って、でまた消えるんですよ。
振動拾ってる時もあるんで、そうそ
う
そ
う、振動拾うとつくんですよね。
振動するとこ置いてないんですけどね。
でも私ちょうど枕元にテーブルあってそこに置いてるんですけど、
はいはいはい、
ベッドから完全に切り離された位置に置いてるんですけど、
はい、
ベッドの上でちょっと寝返り打ったりとかすると反応してる時ありますよ、
はい、敏感ですよね。
そう、それとあと今 iPhone のスタンバイ機能調べてたんですけど、手元にある13ミニでもスタンバイの項目あるんですよね、設定画面の。
ほんまに？
設定の中でスタンバイで検索かけると出てきますよ。
常時表示になるんですかね、そしたら。
常時表示にはならないってことなのかもしれないですね。そういう表示が出るというだけであって。
スタンバイというアプリがある？違いますね。
設定の中でスタンバイで検索すると項目が出てくるんですよ。
カタカナとスタンバイですよね。
はい、そうですね。
あれだね、その画面の設定見ると、うん、
はい、
さらに奥に行くと、
はい、
画面をオフにするっていうのもあって、スタンバイのオプションで、
はい、
自動、そして20秒後っていうのがあって、
はい、
動いてんじゃない？やっぱり。人さんが言うように、20秒後に消えるっていう設定になって、
だから
動いてんじゃないかな、うん。
そうですね、スタンバイモードっ ていうのをどうアップルが定義してるかっていうのはちょっと出てこないのであれなんですけど、もともとのアップルが言ってたスタンバイモードはその常時表示ディスプレイの iPhone のみ対応というふうに言ってたはずなんですが、ただ常時表示じゃない iPhone にもその一応そういうスタンバイモードと同じ情報を表示するモードをつけてるということでしょうね。
うん、
私ちょっと手元に14とかがないのでわからないんですけど、
はいはい、
常時表示になるんですかね。
常時表示には多分ならないですね。
ならないんでしょうね。
12 Pro Max に至ってはスタンバイ項目のオンオフはあるんですが、
はい、
オンにしてあるけど全然ならないんですよ。今横向きにしてるとか画面消したりとかしてるけどならないですね。
充電しながら出ない。
充電しながらやってますこれ今。項目だけあるけど実際には機能しないのかな。なんて書いてあるかというと、スタンバイは iPhone が充電中で横向きになっている時にオンになり、ウィジェット、写真フレーム、時計などの情報が表示されますって書いてある
ので、そうですね。こっちも同じで、今13ミニと15プロと両方見てるんですけど、どっちもその説明文は出てますね。
はい、うん、でも三浦さん言われるような奥のメニューというのはないんですよね。
そうなんですね。
そうですね。メニューが微妙に違いますね。
うん、なるほどなるほど。
そこがさっきハルさんも言ってた常時表示の iPhone とそうじゃない iPhone との違いなのかなっていう。
違
い
そうでしょうね。
スタンバイといえば日本橋の昔だった
りましたね。
そっちばっかり頭の中にあるんですけど、はい、まさかのなんちゃってスタンバイモードって出ますけど、なんちゃってじゃなかった、ほんまにスタンバイモードはスタンバイモードだったみたいですね。
人さんはなんちゃっとと入力したようですね。
ほんまに。
まあでも予測変換が間違ってる可能性もあるんです
ね。ここね、ここね。
なんちゃっとスタンド。
はい。
山村さん、これはコピペなんですよね。は
い、そうそうそうそう。
で、ではやっぱり人さんが間違った
と。まっさり、ここでも切るんですね。
私は指摘していませんよ。今言ったのは春さんですよ。また11月11日 AGM でね、春さんと。
徹夜で飲んでください。
はい。
クリスマスの話するといいと思いますよ。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの災いが転じる。 iPad の充電ができなくなって慌てた後でコネクタを何度も掃除して解決したとか、 YouTube のチャンネルがバンされたので慌てて異議申し立てをしてすぐに復活できたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの11月の予定をお伝えいたします。11月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインの開催にいたします。11月29日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが午後9時に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は11月9日木曜日を予定しています。それでは次回の配信までオーバー。